この季節気をつけたい子どもの感染症、どのようなものがあるんでしょうか。
はい、夏風邪と呼ばれる熱や喉の痛み、発疹などが特徴的な感染症が流行します。夏風邪というのは冬にかかる風邪に対して夏の暑い時期にかかる風邪を広く指して使われる名前です。この中には手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱といった子どもたちの間で流行しやすい感染症が含まれています。これらの原因となるウイルスは、冬に感染が流行するウイルスが低温・乾燥した環境を好むのに対して高温・多湿な環境を好むという特徴があります。
高温で多湿な環境を好むウイルスというのが存在するんですね。ところで今年の流行状況、この辺はいかがでしょうか。
全国的には6月ごろから咽頭結膜熱、手足口病発症の報告数が増加し始め、岩手県内でも特に7月の下旬から報告数が増えました。ニュースなどでも取り上げられていましたので、すでにご存知の方もいるかもしれませんが、今年は特に手足口病の発症報告数が多くなっています。手足口病は実は2011年以降、2013年、2015年、そして今年と1年おきに報告数が多い年となっています。
なるほど、手足口病の流行が確認できているということですね。
はい。
それでは先生、子どもの三大夏風邪とも言われている手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱、これプール熱というふうにもよく呼ばれているようですけれども、この3つについて解説いただきます。
まず手足口病は、その病名の通り主に手足口に症状が現れます。手先や足先、口の周りに水泡が出ます。特に手のひらや足の裏にもこの水泡が出るのが特徴的です。その他、水泡はお尻や背中、肘、膝といった体の中心に近い部分にも出ます。口の症状は、口の周りの水泡のほかに口の中や喉にも水泡ができたり、喉が赤くなったり腫れたりします。痛みを伴って水分や食事を取るのを嫌がってしまうお子さんもいます。以前はあまり高い熱は出ないと言われていましたが、近年は39度を超える高い熱が出るお子さんも多いです。また症状が落ち着いて 1,2 ヶ月ほど経ってから爪の脱落や変形が見られることがあります。次にヘルパンギーナです。症状は熱と喉の痛みです。診察をすると、喉と口の間にある口蓋球という場所に水泡や赤みが見られます。喉の痛みが強いために、お子さんは水分や食事を取りたがらなくなってしまうこともあります。続いて咽頭結膜熱、これも病名の通りですが、高い熱とともに咽頭炎による喉の痛みや結膜炎による目の充血、目やになどが見られます。首のリンパ節が腫れたり、下痢などのお腹の症状が現れることもあります。プールでの接触やタオルの共有などで感染することがあるため、プール熱とも呼ばれています。代表的な夏風邪の一つですが、最近は冬場にも流行することがあります。
というこの3つの病気ですけれども、荒谷先生、いずれもウイルスが関係してくるということなんですね。そうなりますと、対処治療方法もウイルスに対しての対策が取られていくということなのかなと思うんですが、実際対処治療法はどういったものなんですか。
はい、手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱はいずれもウイルス感染症です。ウイルス感染症に抗菌薬は無効です。また同じようにウイルスの感染によるインフルエンザ感染症や水疱瘡、帯状疱疹と違い、夏風邪のウイルスに効く抗ウイルス薬はありません。ですから、体がウイルスと戦っている数日間、しっかりと体を休ませ、水分や栄養を取らせてあげることが治療の大切なポイントです。先ほどお話しした通り、夏風邪は高熱や 喉や口の痛みのために水分を取れなくなることもあるので、それがひどい場合には点滴による水分補給が必要になる場合もあります。熱が高い時には氷枕などを使って体を冷やし、必要に応じて熱冷ましや痛み止めの薬などを使って症状を和らげてあげましょう。また稀には髄膜炎や脳炎、心筋炎などの重い合併症が起こることもあります。熱が長引いている、ぐったりしている、おしっこが少ない、強い頭痛が見られる、何度も吐いているなどの症状があるときは医療機関を受診してください。
なるほど。夏風邪のウイルスに効く抗ウイルス薬というものはないんですね。
はい、そうなんです。
そうなりますと対症療法というんでしょうか、患者さんに出されるお薬というのは熱冷ましであったりどういったものになるんですか？
熱が高くて辛そうなお子さんには熱冷ましのお薬、それからお口の痛みがひどくて水分や食事を取れないというお子さんには痛み止めのお薬、あとは喉の赤みを取るような炎症を抑えるようなお薬や、その他鼻水などを伴っているときは痰を切るお薬などを処方することがあります。
この手足口病ヘルパンギーナブール熱に対する感染経路のお話ですとか予防対策というところにも触れていきたいんですけれども、先生お願いします。
手足口病とヘルパンギーナはあまり聞き慣れない名前と思いますが、エンテロウイルス属に分類される複数のウイルスが原因となります。咽頭結膜熱の原因はアデノウイルスです。これらのウイルスは飛沫感染といって、感染している人のくしゃみや咳でウイルスを含んだ小さな分泌物の粒子が飛び、他の人がそれを吸い込んでしまうことでうつります。またよだれや鼻水といった分泌物に直接触れたり、それら分泌物が付着したおもちゃや食器、手すりなどに触れることでうつる接触感染もあります。予防策の一つは当然ですが、感染している人と密接に接触しないことです。感染している人と接触する可能性のある人はうがい、手洗いをしっかりと行いましょう。手洗いは流水と石鹸で行います。感染している人とはタオルを別にして使用しましょう。おもちゃなど共有して触れるものや場所は洗ったり拭いたりすることと、次亜塩素酸ナトリウムやエタノールで消毒を行いましょう。また夏風邪のウイルスの特徴の一つは腸で増殖することです。感染すると便と一緒にウイルスが排泄されます。感染しているお子さんのおむつを変えたり、お手洗いに行った際にウイルスが手について持ち運んでしまうことがありますので、本人もお世話をする人もしっかりと手洗いをする必要があります。保育園や幼稚園、学校などへの登園・登校についてですが、咽頭結膜熱は出席停止の対象となる学校感染症です。主な症状が消えた後、2日を経過するまでは欠席してください。手足口病やヘルパンギーナは感染拡大を予防する意味では出席停止の対象となりませんが、高熱や食事を十分に取れなかったことなどで、体力が奪われていることも多いので、お子さんの様子を見ながら無理せずゆっくりと休養を取らせてあげましょう。
先生、その体のいろいろなところにできる発疹、水疱ですけれども、その手足口病に感染した時に何かシグナルというんでしょうか、いきなり水疱ができるのか、こうぐったりしてくるのかとか何かあるんですか？
以前は高い熱が出ることが少ないと言われていたので、発疹、最初は汗もかなと思うような発疹から始まることが多かったんですけれども、近年流行しているタイプは先に高熱が出てその後発疹が出現してくることが多いです。
はい、その水疱というのは痛い、かゆい、あるんですかね？
はい、基本的には小さいお子さんで痛みやかゆみは強くないと言われていますけれども、少し走り回るような年齢の大きいお子さん、あとは大人の方がかかった場合には、その発疹の部分にピリピリとした痛みを感じることがあります。